第542回会津若松市議会11月臨時会、令和2年11月30日に開催された臨時会では、県の特別職の給与改定及び県人事委員会の職員の給与等に関する勧告に伴う条例改正案が提出されました。議案第84号については反対討論がありましたが、採決の結果賛成多数で原案の通り可決されました。またその他の議案については全会一致で原案の通り可決されました。改正内容、議員の期末手当の年間支給月数を 0.05 月分引き下げる。市長、副市長、常勤の監査委員、教育長、上下水道事業管理者の期末手当の年間支給月数を 0.05 月分引き下げる。一般職員の期末手当の年間支給月数を 0.05 月分引き下げる。反対討論要旨、議案第84号、公務員の賃金引き下げは地域経済の冷え込み、民間賃金の引き下げにつながる。職員のモチベーションを低下させる。令和2年11月臨時会の議決結果表になっています。はじめに表外に書いてあるものを読んでいきます。白丸は賛成、黒丸は反対、決は欠席、党は討論がなされた案件。議長、清川正則は採決に加わらない。会派名の略称は次の通り、社民党、社会民主党、市民連合、未来、未来の会、共産、日本共産党会津若松市議団、夢、夢クラブ。表です。縦に議案透明、横に会派名、議員名、議決結果、賛成反対の数などが書かれています。はじめに会派名と議員名を読んでいきます。市民クラブ、高橋義人、小倉光太郎、成田真一、清川正則、戸川俊夫、石田則夫。フォーラム会津、内海はじめ、名郷純一郎、古川雄一、中島義道、渡辺美智。社民党、高梨博士、譲り屋隆、丸山さよこ、松崎慎。総風会津、吉田慶三、村沢悟、横山敦、目黒翔三郎。公明党、奥脇康夫、大山京子、豊川誠。未来、小畑匠、後藤森恵、大竹俊也。共産、原田俊博、斉藤元、夢、成田義雄。議案名を読んで、賛成反対の数を読み、賛成反対の数の少ない方の議員名を読んでいきます。議案透明、議案第82号、会津若松市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例。議決結果、原案可決。賛成26、反対0。議案第83号、特別職の職員の給与に関する条例及び会津若松市上下水道事業管理者の給与に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。賛成26、反対0。議案第84号、会津若松市職員の給与に関する条例及び会津若松市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例。原案可決。賛成23、反対3。反対、後藤森恵、原田俊博、斉藤元等。なお、小畑匠、 すべて欠席です。次回定例会のお知らせ。2月25日木曜日召集日本会議。3月1日月曜日本会議一般質問。2日火曜日本会議一般質問。3日水曜日本会議一般質問。4日木曜日本会議総括質疑。5日金曜日本会議総括質疑予算決算委員会。8日月曜日総務委員会産業経済委員会予算決算委員会第1、第3分科会。9日火曜日文教構成委員会建設委員会予算決算委員会第2、第4分科会。10日水曜日総務委員会産業経済委員会予算決算委員会第1、第3分科会。11日木曜日文教構成委員会建設委員会予算決算委員会第2、第4分科会。15日月曜日総務委員会産業経済委員会予算決算委員会第1、第3分科会。16日火曜日文教構成委員会建設委員会予算決算委員会第2、第4分科会。18日木曜日予算決算委員会。22日月曜日最終本会議。日程は変更になる場合があります。議会の動き。10月2日広報校長委員会。5日予算決算委員会第1、第4分科会。政策討論会第1分科会。7日予算決算委員会第4分科会。8日各派代表者会議総務委員会協議会。9日予算決算委員会第1分科会政策討論会第1分科会。13日広報校長委員会政策討論会第2分科会。14日各派代表者会議政策討論会議会制度検討委員会。16日予算決算委員会第2分科会。19日予算決算委員会第2、第3分科会。20日政策討論会第2、第4分科会。21日予算決算委員会第3分科会。22日政策討論会第1分科会。23日予算決算委員会第3分科会産業経済委員会協議会政策討論会第3分科会。26日広報校長委員会。28日議会運営委員会。29日予算決算委員会総務委員会協議会文教構成委員会協議会政策討論会全体会第2分科会。11月6日議会運営委員会各派代表者会議。9日政策討論会第一分科会。11日政策討論会議会制度検討委員会。12日議会運営委員会政策討論会第四分科会。13日政策討論会第二分科会。16日各派代表者会議建設委員会協議会。19日各派代表者会議政策討論会第一分科会。20日議会運営委員会各派代表者会議。24日総務委員会協議会文教構成委員会協議会産業経済委員会協議会。26日議会運営委員会。30日11月臨時会各派代表者会議。12月3日12月定例会召集日議会運営委員会広報校長委員会政策討論会第1、第2分科会政府議長と政府委員長との調整会議。10日 予算決算委員会理事会、11日文教構成委員会協議会、建設委員会協議会、14日総務委員会協議会、政策討論会第3分科会、16日議会運営委員会、政策討論会第2第4分科会、政府議長と政府委員長との調整会議、18日12月定例会最終本会議、議会運営委員会各派代表者会議、広報校長委員会、23日文教構成委員会協議会、24日政策討論会、議会制度検討委員会、広報校長委員会。定例会以外の議会活動。オンライン会議システムによる政策研究セミナーを開催しました。令和2年11月19日、総務委員会委員で構成する政策討論会第一分科会は、政策研究テーマである住民自治について政策研究セミナーを開催しました。講師として町内会自治会を中心とした自治体における地域コミュニティ政策について精力的に研究している山梨学院大学法学部の日高昭夫特任教授にご依頼し、地方自治の推進に向けた取り組みについて講演いただきました。なお、今回のセミナーはインターネットを活用したオンライン会議システムにより、遠方にいる講師と議場をつないで開催しました。政策研究セミナーの様子の写真があります。広報議会モニターアンケートの集計結果。アンケートの実施、令和2年11月1日から30日まで、広報議会モニターに対して、会津若松広報議会の紙面に関するアンケートを実施し、60名から回答をいただきました。皆様には、お忙しい中ご協力いただきありがとうございました。アンケートの集計結果について、一部抜粋してお知らせします。広報議会モニターとは、市議会では広報校長機能の充実を図り、会津若松広報議会をより読みやすく、わかりやすい広報誌とするため、広報議会モニターを設置しています。アンケートを通じていただいたご意見等は、より良い広報議会編集のための参考にしていきます。回答者60名の年代構成。円グラフです。時計回りに読んでいきます。10代19名 31.7%、 20代から30代7名 11.7%、 40代から50代12名 20%、 60代以上22名 36.7%。 円グラフ終わります。9、広報議会8月号、11月号を読んで、1、編集、レイアウト、文字や図、写真等の配置についてまた、2、情報量についてどのように思いますか。こちらも円グラフです。時計回りに読んでいきます。1、編集、レイアウトについて、とても良い9人 15%、良い36人 60%、普通11人 18.3%、あまり良くない4人 6.7%。2、情報量について。多い1人 1.7%、少し多い20人 33.3%、ちょうど良い34人 56.7%、少し物足りない5人 8.3%。 円グラフ終わります。主なご意見。見出しが大きく一目で内容が頭に入ってくるためとても良かった。文字が多く堅苦しい感じがして読みにくい。図や写真、 イラストをもっと入れてみてはどうか。市の考え方や状況、議会活動など分かりやすくまとまっていると思う。すべての内容を細かく紹介すると情報量が多いため、タイトルだけを表示するものがあっても良いのでは。若い世代の方が読むには情報量が多く内容が難しい。9、広報議会8月号、11月号を読んで印象に残った記事は何ですか？回答、上位5つを掲載。1、表紙、裏表紙、15人、25.0%。2、議案等の審査、14人、23.3%。3、一般質問、12人、20.0%。4、新庁舎整備に関する提言、6人、10.0%。5、政務活動費の収支報告、4人、6.7%。主なご意見。子どもたちの生き生きとした様子を表紙にしており、子どもを思う安心感と優しさが伝わってきた。議案等の審査では市の予算がどのように使われているのか理解できた。各議案に対し何が問われているかが一問一答方式で分かりやすくまとまっている。一般質問は身近で興味のある質問が多い。様々な視点からの質問を期待したい。新庁舎整備に関する提言の要旨や経過、状況、提言内容に至るまでがよく理解できた。アンケート結果の詳細は市議会のホームページをご覧ください。中央下の方に QR コードがあります。9、広報議会8月号、11月号の議案等の審査の記事の内容は分かりやすかったですか？円グラフです。時計回りに読んでいきます。とても分かりやすかった、11人 18.3%。 まあまあ分かりやすかった、28人 46.7%。 普通だった、10人 16.7%。少し分かりづらかった、9人 15%。 分かりづらかった1人 1.7%。 無回答1人 1.7%。 円グラフ終わります。主なご意見、項目ごとのまとまりや色分け、用語の解説などが近くにあるなど工夫していると思う。前回の広報議会モニターアンケート結果を協議して改善点を見出し、紙面に反映させていると感じた。検討するという答弁について、その後どうなったかを示す欄があっても良いと思う。チェック機能を果たす議会、努力する姿勢が身近なものに感じるのではないか。込み出しをもっと目立つようにして、どのようなジャンルなのか明確にした方が見やすい。専門用語が多いため、語句の説明が欲しい。市議会へのご意見、募集の結果。市議会へのご意見、募集の概要。令和2年11月1日から11月20日まで、市議会として市民の皆様の率直な意見をお聞きするため、市議会へのご意見を募集しました。ご意見をお寄せいただいた市民の皆様には、お忙しい中ご協力いただきましてありがとうございました。市議会では市民の皆様からいただいた意見の中から、市政の問題点や課題を発見し、その解決に向けた分析や調査研究を行い、政策立案、政策提言につなげる取り組みを行っていきます。設問1。本市では、新型コロナウイルス感染症対策として、様々な対応を行っています。新型コロナウイルス感染症に関するご意見をお聞かせください。主なご意見。 新型コロナウイルス感染症の予防方法など市からの情報発信に対する意見、 PCR 検査やワクチン接種の実施など今後の感染症対策に対する意見、感染症の予防対策を行う事業者への支援策に対する意見、 GoTo キャンペーンやプレミアム商品券など経済対策に対する意見などが寄せられました。設問2、その他市政や機械等に関するご意見をお聞かせください。主なご意見、市役所新庁舎の整備に向けた取り組みに対する意見、本市のスマートシティなどの取り組みに対する意見、議会や議員の活動、その広報の在り方などに対する意見などが寄せられました。